キリのトーン
ガッガトーノ
トーン
ガッガトーノ
キリミッキッキッ
ガトガトガッガトーノ
ポッドキャストドクター
ズ。はい、サブチャンネルにようこそ、哲也さん。
あ、どうも、はじめまして。サブチャンネルでは、はじめまして。
F1 の話がしたいってね。
まあ、F1 含めもモータースポーツ。
なんでまたそんな、うちのサブチャンのリスナーが喜ぶような話を。
ありがとうございます。ちょっと、まあ、F1 が開幕したじゃないですか。今これ3月25日なんですけど、うん、
はい、
ちょうど来週というか、
今週末が鈴鹿ですね。
鈴鹿でやるので、まあそれもちょっとあってというところもありまして。
うん、はい、そうね。
どうです、去年から勢力図ってやっぱり変わりました。うん、去年では前回。
全然変わりました。
なんとなく聞いてる情報によると、レッドブルが調子が悪いと。
まあ、調子が悪い。まあ悪いなりにいい。
フェルスタッペンがちょっとっていう、うん、
フェルスタッペンが不満たらたらですね。やっぱマシンがあんま良くないのかもしれないですよね。
なんだ今アストンマーチンホンダもちょっと微妙だと。
微妙な中の微妙な微妙な微妙っていう、
なんかいろいろ噂が錯綜しててもとんでもないことになってると。
そうそうそう、そういう状況ですよ。
アストンマーチンがホンダを切る話まで出てるぐらいで、
まあ、
うん、どこからその話聞きたいんやとは思ったんですけど、
どこで見たかなそのニュース。でもトースポレベルじゃない、なんか
いやだいぶ薄いなと思いましたけど、
うん、
そんなことあると思いながら、
まあ、今はないんじゃない、現時点ではないけど、まあ、1年2年経った時に切る可能性があるんじゃないかみたいな、多分そういう論調だったかなっていう感じはするけどね。
あとはまあトヨタが結構大きいスポンサーになってるというか、
ハース、ね、
ハーストヨタ、
はい、
で僕調べ気になって、で F1 に関してはもう本当にほぼズブの素人レベルなんで、
うんうん、
とりあえず調べてみるかと思ってハーストヨタ調べたら、うん、あ、エンジンはフェラーリなんや、
わかりにくいよない
やトヨタとハースがなんか共同でやってると思うやんみたいな、
エンジンは
違うんかい、
フェラーリかい、
エンジンフェラーリなんかいっていう、この面白さというか。
シャーシはダラーラですね、まあ、イタリア製の車に、まあ、イギリス、アメリカか、アメリカ拠点で、はい、まあ、コントロールしてるけど工場はイギリスにあるっていう、
複雑だ、
こうでトヨタがっていう、
トヨタがスポンサージ
ャパンも入ったみたいな、
わからんっていう、
すごい状況っすね。
あとレッドブルって実質2個チーム持ってるじゃないですか、
うんうん、
で昨シーズンまでレッドブルレーシングチームと、あとレーシングブルーズだったところから、
ね、
またレーシングブルーズ名前変わりました。
まあ、なんか結局レーシングブルーズでいいらしいけど、
あ、でいいらしいんです、いいんですか、うん、
なんかいろいろスポンサー名がついてますよね、ビザ、キャッシュアップ、レーシングブルーズ、なんかわかんないね、
なんかトロロッソみたいな名前の時なかったでしたっけ、
トロロッソの名前の時ありました
でレーシングブルーズになり、
そう、まあ、なんかまだ他にもなんかあった気がする、
なんかいろいろありますよね
っていうぐらい名前がちょっとなんか一定じゃない感じです。
なんかやっぱスポンサー関係とかあるんですかね。
まあね、まあ、
でもなんかそこがなんかメインなのかなと思う。
スポンサーになんか名前ごと売っていく感じじゃないの、ネーミングライツじゃないけど、
はいはい、
うん、そこがポイントなのかなって感じがするけどね。
今週の天気どうなんですかね、鈴鹿の。
いや、あんまり良くないってずっとなんか、うん、みんな今週間予報を見てる感じ
ですよね。
そう、
鈴鹿市天気、
鈴鹿市の天気
でもなんか個人的なそのなんか主観というか思ってるんですけど、
うん、
雨の鈴鹿勝ちみたいなとこないですか、そのレースの時。
まあ確かにそうなの、
だいたい雨勝ちみたいな、
うん、なんかねそういう時には結構いいレースもあったりとか、
あ、
なんか事故もあるんだけど、なんか思い出に残ってる鈴鹿っていうのはあるかもしれないね。
まあ、でもタイヤのところのまあその各チームの選択も一つなんかターニングポイントになるというか、
そうっすね、
スリックで行くのかレインで行くのかみたいなのもあったりすると思う。ちなみに、ね、今鈴鹿の天気を見ましたけども、
聞くの怖いな、金曜日ぐらいからお願いします。
金曜日、
はい、
晴れます。
え、あ、雨って言われてたんだけどずっとね。
今のところ晴れます。ただ明日は雨のち晴れなので、まあ、その雨がどれぐらい残るのかっていうところもちょっともしかしたら、
なるほど、
そこもちょっとまあ結構ばらけるというか選択肢というか、うん、まあ出ちゃうのかな。で土曜日、うんうん、
はい、
28日、晴れのち曇り
晴れのち曇り、
今のところ降水確率 10%
まだ大丈夫だ、
まあ多分よっぽど多分大丈夫だと、うん、 さあ、問題の日曜日です。
決勝。
晴れのち曇りです。こちらも降水確率 10% で、まあ気温としてもね、まあ20、最高気温20度。
よかったですね。最高気温20度？
最高気温20度ですね。ちなみに金曜日が19度、土曜日20度、日曜日20度です。
あったかいね。
ただ最低気温がですね、金曜日が8度で、土日がそれ、土曜日が6度、日曜日が8度と、まあ結構、朝方とか夜方はもしかしたら寒いのかなっていうところで。
これ油断できないですね。
油断できないですね、これ。
なんかね、大体、朝晩までね、感染時間はなんかこう被るんで、移動時間で、油断していくとね、寒いんですよね。
ただ日中暑いんですよね、多分。
うん、でも、そう、暑いんだよね。
あんまりスタンド中でも、だいたいもう、太陽当たりっぱなしですよね、まあ、鈴鹿は。
そう。で、その座席の向きによって西日がどれぐらい差すか。
ああ。
決勝が午後。なんで、
はい、
結局西日が当たる感じになってくんだよね最後。
あ、はいはい、
でそこが本当にガンガンに照らされる席と、まあ、日陰になっていく席があってみたいな。
まあこれはもうあのサングラスと日焼け止め必須と。
必須ですね。あの皆さん必要って感じ。でもまあ結構でもあんまりサングラスしてる人いないよ、なんかお客さんで。
お
みんなすごいなと思うけど、
ね。いやすごいですね。
うん。
いや今年こそちょっとモータースポーツ観戦デビューしたいなと思って。
あれなんかスーパー GT とかも今まで行ってないの？
なんとテレビでしか見たことないんですしかもあのスーパー GT の存在をしたのは僕ちなみに小学生です。
すごいじゃん。
小学生の時に当時の同級生で車が好きな子がいて、
うん、
お前あのテレビ愛知やってる激 G って知ってるかって言われて
渋い渋いテレビ愛知のねやってたよね。
激 G って知ってるかって言われて何って言って激、うん、G って何？スーパー GT っていう車のレースがあるんだよって、
うん、
でめっちゃ面白いから見てみって言われて、うん、確かに面白かったっていう
すごい。その友達も直球できたね。なんか
直球で激 G って知ってるかって言われて何激 G って、
まあ、激走 GT ですけど、ね、
の略して激 G
って激 G ですけどね。
で確かでも確かにその最初確か激走 GT で番組やって、
うん、
確か途中で激 G になってるはずなんで、
そうか正式に激 G になってるのか
なんで一応正式に激 G
激走 GT っていう人はちょっと古い人なんだね
なんで激 G らしいんですけど、
あれはでもテレ東でやってるやつが、この辺だとテレビ愛知でやってたっていうことだよね。
そうです、そうです。で、30分ぐらいの番組で、毎回そのレースの模様、まあ、ハイライトでやってるってい
う
ので、最近僕もちょっとそういった車のところになんとなく見始めて、まあ、スーパー GT ちょっと見に行きたいなと思って、今年は。
はい、はい、はい。
で、
いい
自分の、ただスケジュール的に、見に行けるタイミングとか多分8月とか9月とかだなみたいな。
あ、何？レースは週末だもんね。
そうですね。
土日。
まあ多分自分のその旅行のスケジュールとかも自分の中であったりするんで、うんうん、それを踏まえるとやっぱりそっちのやっぱり夏場だったらなんとか行けるかなと思って見たら富士みたいな。
おお。
夏の富士暑いんちゃうかなと思って。
あ、どう？あ、まあ暑い、暑かったかな。
いや、真夏の富士ちょっとまあでも一応まあ富士なんでまあちょっと涼しいのか、うん、それとも。日が当たら暑いとかっていう、ま
あ、いやむしろ大事じゃない？天気がバーッと変わって、
はい、
雨降ったりとかもあるかもしれないね。
ちなみに先生はスーパー GT 見ます？
スーパー GT は見ない。
F1 と
F1 はもちろん見てるけど、そういう国内でサーキット行ってみたっていうのはまあ、スーパーフォーミュラーですかね。
あー、スーパーフォーミュラー、
はい、GT じゃなくてスーパーフォーミュラーで 2,3 回富士と鈴鹿と言ってるみたいな。
あ、
そっちは見に行ってるね。 GT 見てない。
GT 見てないですか、
うん、
GT 結構僕そのちょっとずつなんか、まあ情報だけはまあ
GT 哲也さん GT 推しなんでね、
個人的に GT いいなって思いますね、
うん、
結構いろんな車種出るのもありますし、結構過去動画とか見てると結構面白い、
あ、
そういうあのオーバーテイクというかテイクとかも見れるんで、
そういうとこでね。
なんで僕個人的にその YouTube で見てて、うおーって思ったのは、
うん、
あれってそもそもルール的には GT300 クラスと GT500 クラスっていうのはそれぞれあって。
混走してますよね。
で、混走じゃないですか。
うん、
なんですけど、GT300 クラスの当時ホンダ CR-Z が走ってる時期があったんですけど、うん、富士の直線であるじゃないですか、一番、
うん、はい、
長い、富士の直線のところで、後ろについている GT500 のベンツがおったんですけど、
はい、
GT500 のベンツが後ろにいて、前にホンダの CRZ がおるんですよ、
うん、
直線走ると CRZ の方が速いんですよ
はいはいはい、はい、
ちょっと間空くんですよ、
うん、
絶対公道では見れんじゃないですか、そんな、うん、絶対普通だったら多分高速道路とかで走っても絶対ベンツの方が速いはずなのに、
うん、
こういうところになるとなぜかホンダがめちゃくちゃ速いっていう、うん、ここの その車種もそうですし、そこの面白さというか。
それは何？切り抜き的な
感じの。切り抜きでちゃんとあるんですけど。で、何回その次の週のやつを見て、他の車と混戦してるのを見ても、やっぱり CLZ 早いっていう。
へー、面白い。
そういうところもありますし、あとは、スバルが今個人的には推してて、
うんうんうん、
あの、去年までスバル BRZ、BRZ で出てて、はいはい、もう今年も出るんですけど、
うん、
エンジン変えますって言って。今まで EJ20 っていう、あの、結構昔からの本当にエンジンをもうチューンして、うん、もうスーパー GT 仕様にしたやつを使ったんですけど、もうさすがにちょっとエンジンが老朽化というかもう古いんで、もう変えますっていう話になって、で、ここ、もう去年の年末とかぐらいに、その新しいエンジンこれですって言って持ってきたのが、その次ぐらいに古いエンジン持ってきたんですよ。
どうした？
それをチューンしてあのスーパー GT 仕様にしますって言って、化石捨てたと思ったらまた化石持ってきたんですよ、うん、
はい、
でスバルのアルシオネっていう本当に昔の車に積んであったあのエンジンをもうそこからもスーパー GT 仕様にもして走らせますって言ってるらしくて、ちょっとやっぱりさすがスバルというか、
え、なんか面白いね。でもそれなんか理由があるわけでしょ絶対。
まあ多分何かしら多分理由あると思うんですけど、なんかそのインタビューによれば、まあそのスーパー GT に適したエンジンを考えると結局それだったっていうことらしくて。で、その GT300 クラスと GT500 クラスっていうのは確かエンジンの性能というか、
うん、
まあ一応ルールがあって、GT300 クラスに関しては自分のそのメーカーの中であればどのエンジンを乗せてもいいっていう。ルールがあって、GT500 に関しては統一になってるはずなんですよ。
うんうんうん、
トヨタ、ホンダ、日産のなんか共同で作ったなんかエンジンをまあ一応乗せた上でっていうところであればっていう、
そうですね、とこだったはず。300クラスではエンジンが変わってっていうことですけどね。ええ、500の方は統一でやって
る
のかな、
ええ。なんで今多分今年はホンダが多分プレリュードを出してきてて、で日産はもちろん GTR。で、トヨタが多分スープラとかですかね。ただ GT300 になると、いわゆる自社のエンジンを積み替えていいっていう風なんで、結構そこがミソなのか、そういう外国産、外国メーカーっていうところも参戦してるというか、フェラーリとか BM、あとベンツ。
そうだね。
っていうところも結構個人的に面白いポイントかなっていう。
そのだから普通に公道を走ってる車が延長線上でサーキット走ってるよっていう、
っていうところ、
ね、そのロマンっていうかね。
ただ中身が全然違ったり、ね、そのエンジンが違ったりするからこそ面白いとか、
うん、
でそもそも多分 GTR に関しては GTR って四駆じゃないですか本来、
うん、
あれは確か FR になってるんで、
うんうんうん、
後輪駆動だったり、まあ、そういうまあレース仕様にしてたりとかっていうところの面白さとか、
うんうん、
まあ、結構そこが個人的になんか自分の中ですごい好きだなっていうポイントというか。
なるほどね。
で今年はできれば鈴鹿か富士見に行きたいなと思って。
でもなんか今聞いてたらその結構エンジンの話面白いね GT ね。
いや面白いっすね。
このうん、なんかトヨタ、日産、ホンダの3社が開発と製造を行うこのまあ日本レースエンジンみたいなのがあってみたいな。これ500で使われて
る。そうそう。
あ、スーパーフォーミュラでも使ってんのか。
で確かスーパーフォーミュラ確かホンダとトヨタの2社製だったと思いますけど。で確かスーパーフォーミュラも確かそういう風にルールが決まってるんで。
なるほどね。
で、スーパーフォーミュラは確かあの、オーバーテイク用な、一応まあ、追加スイッチじゃないですけど、ブーストもあったりする。うん、まあそこもまあ、スーパーフォーミュラも僕は行きたいなと思ってるんですけど。
うん。なんか最近は昔スーパーフォーミュラ本当ガラガラだったけど。
あ、そうなんですか。
最近はそこそこいるっていうか、もうスーパー GT は本当に山のように昔から人がいて。
ねえ。
大変な人混みになるんだけど、スーパーフォーミュラ本当ガラガラやなみたいな僕が行った時とは本当そうだったんだけど、今はどっちも混んでるみたいよ。盛り上がると思いますよ。
いいっすね。あとは D1 グランプリとかいいなと思って。
おお、なんか箱車で広げるねなんか。
いやもうあの D1 は D1 でそれはそれでちょっと面白いというか。
普通にさそのなんかラリージャパンとかその辺トヨタとか走ってるけどさ、ああいうラリーとかに行かない。
いやラリーもいいなと思うんですよ。いやもうどれ見ていいか分からないけど、もうとりあえずもう見たいみたいなところ。
箱車で行くならさって感じなんか全部見とけよみたいなね。
いやなんでラリーもいいなと思いながら。
うん。何 D1 も何どういう開催なのあれは。
D1 はなんかまたあれはあれでちょっとなんか特殊というか、あれなんか正直もうちょっと前まではなんかルールなんて合ってないようなもんだったような。 気がしますね。
一応ラウンドが2026年5月から出てます、ね、
確か開幕戦セントレアの、
そうセントレアじゃない、
いやそうなんですよ、
愛知スカイエキスポだって、
そうなんですよ、
ちょっと面白いかもね。
でしかも名古屋での開催が久しぶり、名古屋っていうか愛知県の開催が久しぶりなんじゃないですかね、確か
愛知から始まるという、
はい、そうですね。でそのスカイエキスポのまあ駐車場をまあ特設ステージにして、
そこか
やると、
駐車場を使うのか、まあそりゃそうだよな、屋内は使えないからな。
そうっすね。
はいはいはい。
で結構そことかだと、GTR だけど、もうエアロが全然違うとか、
うん、
そういう、その車、この見た目はこうだけど、中身が全然違うっていう、
うん、
ところの面白さもそうですし、やっぱり、速さじゃなくて、やっぱりドリフトの綺麗さっていうのを追求していくんで、
うん、
それはそれでやっぱり見応えがあるなと思いますね、YouTube とかで見てても。
あ、じゃあ今はその動画で追いかけてるっていうか、
とにかく動画で追いかけとるっすね今。
じゃあそのなんていうの動画映えするシーンっていうか、なんかそれが続々出てくる感じ、なんか
結構そうっすね。
あ、そういう感じね。
でも結構 F1 とかでもなんか映像映えするシーン、まあ、いっぱいあるじゃないですか。
まあなんかそれつないでね流してるチャンネルとかもあるし、結構いろいろあるよね。あ、そういうのが入り口になるのか。
僕はそれが入り口でしたね。
でもあれでしょ、哲也さんは YouTube なの、 TikTok とかインスタとかじゃなくて
YouTube ですね。
YouTube な
の。僕インスタグラムはやってるんですけど、
うん、
なんなら僕高校の時からやってるんでインスタグラム、うん、ただそういったところで何か検索をしたりっていうところはあまりしてなくて、 TikTok に至っては僕インストールしてないんですよ。
だからもうアカウントがない
ってい
う、
ね、アカウントがないですね。
だから TikTok はもっと下だよな、年齢
っていう。そうっすね、 TikTokもやってないんで、僕は結構 YouTube から入ったというか、まあもともと、まあそもそもさっきも話しましたけど、劇事というか、
はい、
テレビから入ってモータースポーツっていうものがあるっていうのを、まあなんとなく。
劇事は何、日曜日やってた、日曜日
の日曜日とか夕方、そう、夕方にやってたんですね。
長くやってたかな。
そうですね。
あ、じゃあそういう地上波でやってるやつで、見てた、それは見てたわけ、
見てたっすね。
それがベースで、まあ、今は YouTube で見れるっていう
か。で、今は YouTube とかでそういう切り抜きとか。で、まあ、その、いわゆるレースのハイライトというか。
はいはいはい、はい。
めちゃくちゃピットが渋滞してってる、とんでもないことになってる、
はいはいはい、
瞬間をゲラゲラ見ながら、カレーを食べたりとか。おもろいおもろいおもろい。
面白いね、なんか。それだったらちょっとサーキット行くとまたちょっと違った経験ができるかもね。
いやもうすごい、そういう意味では、鈴鹿富士行きたいなと思って。
どうなる、いや富士行ったらいいと思うよ別に。
サーキット自体は鈴鹿も富士も行ったことあるんですよ。
お、本当。
富士はつい去年イニシャル D のイベントがあったんで。
ああ、なるほどね。
なんで一応そのサーキットの中にも僕ちょっと歩かせてもらって、まあ車を見たりとかっていうのはしたんですけど、レースは一応 N2 レースっていう、まあそのまあ草レースじゃないんですけど、そのレースカテゴリーがあって、うん、まあそれはちょっと見させてもらったぐらいしかなくて。
へ
え。で、鈴鹿に行った時も、鈴鹿サーキットに遊びに行ったというか、まあ子供の時の話なんで、小学生とかの時なんで、うんうん、もうレースは見てないという。
まあそこは遊園地がね。
遊園地があるんで。
あるからね。
はい。ただ N2 レースも結構面白かったですね。そこのイベント内でのレースだったんですけど、
うんうんうん、
みんな86なんですよ。
うんうんうん、
多分めっちゃ速いんですよ。
うんうんうん、
富士の直線が。
うんうんうん、
めっちゃかっこいいやんと思って。
だからあれでしょ、86で走るレースでしょ。
そうですね。そこ
それが何、イニディのイベントと一緒にあったってこと。
あ、リンクするような形でタイアップみたいな感じで。
ああ、86だもんね。
なんでちゃんと2日間あったんですけど、うん、そのイベントが、うん、ちゃんと初日予選やって2日目に決勝やってました。
そうなのね。
ちゃんとやってましたね。
なるほどね。
でしかも富士初日、富士行った時初日雨だったんで、結構そのスリップというか、
うん、
そういうところもちゃんと、まあ、トラブルじゃないですけど、そういうアクシデントとかもちゃんとあって、で抜きつ抜かれずとか、あとやっぱりスリップストリームのシーンとかっていうのをやっぱり直線で見れたりとか、あ、これがスリップストリームでっかみたいな、
あ、抜いてくんだみたいな、
ちゃんと風の抵抗みたいなっていうところも見れたりとか、
おー
すげーみたいな、本当にちゃんとやるとこうなるんだみたいなっていう体験のもうもっとしたいなっていうのは。
その見たの結構前、何年か前の話なの？
あ、でもイニシャル D のイベント去年の夏とかだったんで。
去年か。
なんで本当最近っすね。2025年の8月とか7月とか。
やってたんだね、そういう時でもね。
まあ、普通に、もともとは多分、イニシャル D のイベントがやりますっていうののタイアップで、うん、本来は大体そのタイミングで、富士スピードウェイは、86と BRD の、そのイベントをやってたんですよ、毎回。そのオフ会イベントみたいなのをやってて、で、たまたまそれを一緒にぶつけて、イニシャル D のイベントもやるってなって、で、そうすると、いわゆるその車のファンだけじゃなくて、そのいわゆるイニシャル D のファンの方たちが来るしっていうのもあって、はいはいはい、まあ、N2 レースも一緒に毎年やったらしいんですけど、まあ、それもやって、みたいな。
なるほどね。いや、それはなんか早く見に行った方がいいよ、じゃあ。
GT 見、
まあ、まあでもな、やっぱ仕事のね、スケジュールがなかなかこう、週末開かなくてっていうのは。
結構土日普通に出勤なんで。
そこだよね。
なんでまあ普通にもう、有給というか、まあそこの日は休みますっていうふうに言って。
そう、そのもう GT のカレンダー見て。
そうですね。
もうだいぶ先のところで、ここはもうちょっと休みますっていう作戦しかないよね。
ちゃんとなんで、3日間とかでやると思うんで、その F1 もそうだと思うんですけど。
うん。うん、
3日間しっかり休み取るどころか、できれば前乗りしていきたいぐらいで。
なんかイベントありそうだよね。なんか F1 だと木曜日からね、始まるんだけど、ね。
なんか名古屋駅でもなんかイベントをやるって言って。
うん
うん、29休みなんですよ。どうしようみたいな。
29は
決勝の日です、ね。
あ、決勝か。
日曜日。
あれじゃない、入れるんじゃない、チケット。
売ってます、
西コース自由席なら売ってんじゃない、まだ売ってないかな、
調べてみよう。
西コースエリア券ってもう売り切れてんのかな、エリア券。温泉、あ、あるか。売ってるね。売ってる。
前売り、あ、え、前売りと当日こんな違うの。いや、でも、あの、金、うわ。まあ、一応その日、まだ予定、未定にしてるんで、自分。
うん、
まあ、最悪、私はパチンコ屋に行くだけなんで。パチンコ屋に行くか、どっかで F1 が見れる、なんかビューイングのできるバーとかがあれば、まあ、そこで見てもいいのかな。
まあまあまあ、それもあるんじゃない、うん。なんか、むしろ面白いですよ。なんか。
何にも、なんならどういう格好で行っていいかどうかするもしわからない。
いやー、楽しみだね。その、最高気温20度っていうところだけでね、最低気温8度と。
もうとりあえず、半袖シャツにパーカーは必須ですわね。
うん、なんかその調整
できる難しいっすね
感じでね、やっぱ決勝が一番人が多いから。
ああ、まあそうですよね。
まあそこ行っとけばね、もうスーパー GT 行ってもね、
もう大丈夫、
大丈夫な気がするんだよね。だそれはそれで混んでんだけど。
いや、まあまあまあまあまあ、
うん、まあまあまあまあっていうのはあるかもしんない。
でも最近スーパー GT やっぱり集客が少ないわけじゃないと思うんですけど、
うん、
そのイニシャル D のイベントに行った時に、うん、結構やっぱり人おったんですよ、うん、そのまあ漫画アニメの影響っていうのもあって結構それだけたくさん来てて、うん、で場内のまあその実況ブースのところで収録じゃないですけど音取りというか、
うん、
そのまあやってたんで、その時に土屋圭一さんっているじゃないですか、
うんうん、
が言ってたのは、その辺のスーパー GT より人多いやんけって言ってて。
まあそう。
そんなにみたいな。でもそんなに別に集客ないわけじゃないと思うけどな、みたいな。
いや、賑わってると思うよ。
いや、F1 はまあまあさておいて、みたいな。いや、ちょっと、なんか、今週とりあえず生きる栄養が一つできましたね。
よかったですよね。
まあもう最近ちょっと仕事がもうとんでもなく忙しいというか、自分になんか、クソ大変な案件ばっかり降りかかってて。今月で今月、私、お葬式の仕事をしてるんですけど、
はい、
回って、
はいはい、
今月だけで、参列が100人以上の葬儀を2回やったんですよ。
それは業界的にはすごいことなの、なんか。大葬儀って感じ？
今もうなかなかやっぱり100人以上の葬儀ってほぼないんですよ。
まあね、ないよね。
で、しかも大体100人以上呼ぶときって、大体まあ事前にちゃんと打ち合わせして、翌日からお通夜です、みたいな。
うん。
ところだったんですけど、その一発目やったときは100人以上来ます、
うん、
打ち合わせまだ朝から打ち合わせして、うん、そこから夜までも夜に持っていかないといけないっていう流れだったんで、うんうんうん、めちゃくちゃタイトで、
うん、
で本当に100人来てみたいな。
すごいね。
でもう一個はこの前やったんですけど、参列が250人ぐらい。
いや、そっちの会社か。なんか社長かなんか、
その市場のマグロの競りをされてらっしゃる方のお依頼さんで、しかも現役だったんですよ、55歳とかで。っていうのでやっぱり僕大学の時に市場でバイトしてたんで、
う
ん、
八百屋してたよね。
八百屋でバイトしてたんで、うん、その横のつながりがでかいことを分かるんですよね、
う
ん、
なるほど。
ということは、 アホみたいに来るっていうのは分かってたんですけど、うん、そのいわゆるお通夜当日から僕やってたんですよ、
うん、
前日と前々日って、まあ、亡くなれた日、はい、その翌日っていうこの2日間空白があった中で、はい、全く準備されてなくてほぼゼロベースでスタートしてもうてんやわんやですよね
まあだからものすごい人も来るし
準備できないしみたいな、うん、
大変だよね。
なんでお花屋さんにめちゃくちゃ迷惑かけましたね。本当に。
ああでもそこは無理を聞いてくれる
っ
てい
う。いや本当に、まあ、お花屋さん本来であればその2日間お通夜の当日のよりも前の時点で、うん、いわゆる会社の方からお花出したいよとか、
はい、
っていうのは来てたんですけど、うん、通常普通のお葬式をやると大体まああって、まあ、3,4,5,6,7件、まあ、10件もないぐらいなんですけど、うんうん、そのお通夜当日の前日までの2日間の間のところで30件ぐらい来ておったんですよ、
うん、
30件来てて1件もお花屋さんに流してなかったんですよ、
はい、
うち今でもファックスシステムなんで、
うん、
ファックスで本来流して内容の確認をしてじゃあ準備しときますねっていうのをやらないといけないんですけど、うん、
はい、
1件もやってなくて
それ大丈夫なの？
大丈夫じゃないですもうクレームが起きても致し方ない状況でで
もなんとかしたわけ。
なんとかしました。
あ、でもなんかそういう感じなんだ、業界のなんか、はい、なんかさ、業界ごとにさ、その大変さって違うじゃん。
違うっすね。
なんか大学は大学であるし、はい、みたいな、あるけど、総裁業だとそういう
ところもある
ところなんだ。
特にお花屋さんってやっぱり祭壇を作らないといけないじゃないですか。
はい。
で、そういう機材も持ってこないといけないっていうのもありますし、
生物だけじゃダメなんだ、その。花だけ。
いわゆるその下の土台とかも持ってくるんですけど、で、お花を飾るときも土台がいるわけじゃないですか。
はいはい。
で、ある程度、結構規模感も大きいから、じゃあ、ちょっとあらかじめに土台を多めに持ってきてっていうのが、
うん、
その、出てる数に合わせて、大体予想して持ってきたりとかするんですよ、前日までに。はいはいはい、それができなかったんで、
うん、
お花屋さんとしても大変じゃないですか。
はい。
で、しかも、その時出てたお祭壇とかも結構大きかったんで、
うん、
で、さらに、お供えされるお花の量も多いってなると、お花屋さんがパンクする場合があるんですよ。
はい。
受けれませんって、
はい、
ってなると回り回って本社にその情報が来て本社の方でうちの本社の方でいわゆるその別のお花屋さんを選定してお願いしますってしないといけないって。
まあそうだよね。
結局回り回ってその自分のところに迷惑が返ってきちゃうんですよ。
まあそうだよね
っていうこともあってもう僕めちゃくちゃブチ切れたんですけどおおっつって
大変ですね。
いやむっちゃ大変でしたね。まあ普通にまあ滞りなく終わって、まあ、お客さんもすっきりした顔で帰ってかれたんでよかったっすけど。
何もそういう、ちょっと何最近大変な仕事が続いてたみたいな。
いやー、結構続いとったっすね。
うん。
なんで、結構、その月で何か楽しみにしてることを大体、どこかにポコポコってつけて、そのために仕事を頑張るぞってやってるんですけど、
うん、
よし、この収録のために俺は頑張るぞ、つって。
ありがとうございます。
いえ。
そうっすね。なんかあれだね、趣味で生きながらえてる系の。
あの人間です。
意外とね、なんか仕事も楽しんでるとは思うんだけど、はい、意外と大事なタイプだね、だからね。
そうですね。結構仕事をして、そういう大変な時こそ、僕はこれを、次元大輔スタイルって言ってるんですけど、やばくなってきた時にこそ面白くなってきたって思う。
なるほどね、
ようにしてるっていう。
はいはいはい。
ルパン三世の事件とかもそうじゃないですか。結構すごいやばい状況の時
面白くなってきた。
面白くなってきたって言いながら、拳銃出して撃ったりとかっていうのがあるように、自分も同じようにすることで、なんとか頭をバグらしてるというか。
まあそうだよね。
まあ正直そうしないとやってられないみたいなところありますね。
まあまあまあ、でもそこがね、面白くなってきたねって言うだけでもちょっとなんか楽になるところがあるから。
そうそうそう。
なんかそれは大事な気がするよね。は
い、まあ多分これはどういう仕事でも多分同じような忙しい
って。僕も言ってるかも、なんか面白くなってきたねみたいな。やばい状況になるほど。
卒論が終わっていないほど。
そうそうそう、面白くなってきたねみたいなのはあるかもしれないね。
はい。
まあなんか、そういうメンタルっていうのはあるかも、
ね。あるっすね。
うん。楽しみ。
はい。僕も楽しみです。で逆にF1 に行ったら行ったで、また一つネタが増えて、ここで話せるっていうのもありますし。
まあ、ね、まあ、ちょっと F1 に行くことになるか、ちょっとパチンコに行くことになるか。
まあ、パブで F1 見るか、
ね。なんかね、スポーツのパブで やってると思うけどね、なんかね。
ああいうハブっていうんですかね、うん、ブリティッシュパブじゃないですけど、
うん、
なんかああいうとこ大体、J スポーツとかいう辺、あの辺映しがちな、ところだったらやってるのかなっていう。
まあそうだよね。それはあると思うけどね。ぜひ、
はい、
ハブなりなんなりですね、はい、あの F1 の中継多分ね事前にスケジュール出てると思うけどね、お店でね、
ああ
のこの時間帯例えばあのサッカーやってんのか野球やってんのかみたいな出てると思うんで、多分調べておけば見れる場所があると思う。
そうですね、ちょっと調べて見てみようと思います、う
ん、気がしますけどね、はい、ということで、
はい、
サブチャンネル、
はい、
哲也さんでした。
すみません、
じゃあありがとうございます。
ありがとうございました。やI'm not afraid.